はい、皆さんこんにちは、リドラでございます。今日は1月2日、2013年になりまして初めてのラジオとなりました。皆さんね、明けましておめでとうございます。特にもうすでに内容がないんですけど、バックでどうでしょう、正月っぽい曲がね、流れてますでしょうか。まあ、やっぱりね、このなんだろう、おことの曲を聴くとね、なんか正月っていうね気がしますけど、やっぱりおせち料理食べてね、あのお餅食べると、なんか一年がね、始まるんだなっていう気になりますよね。だからそうだね、あんまりなんだろう、今回のこの年末からこの1日2日にかけてあんまり正月って気がねしなかったんですけど、やっぱりこういうね、なんだろうな、漫才見たりとかこういう曲をね聞くと、あの正月感がね出ますよね。まあマラソンとかも特に見ないんですけど、正月はやっぱりそうだな、マラソンもあるけど、まあ漫才ね、とかもありますよね。結構大物が漫才したりとかねしますからね。特にまあクリームシューとかね、サマーズとかがたまにね、正月に漫才したりとかねしまして、結構ね楽しみにしてるんですけど、昨日はそうですね、しゃべくり7をね見てまして、6時間ぐらいかな見てましてね、ずっとね久々に、半分ぐらい見ましたかね。やっぱりあのしゃべくり7自分好きで、メンバーがね、すごい、まあクリームシチューと、チュートリアルと、ネプチューン、結構ね好きなメンバーでね、結構楽しみにいつも見てるんですけど、やっぱりああいう番組を見るとね正月っぽい感じもしますよね。で、おせち料理ね、今年は自分が作りまして、いろいろね、なんか、意味があるらしいんですよね。まあ豪華なあのおせち料理だとね、ほんと何万もしまして、伊勢海老が入ったりとか、ね、いくらとかね、カツノコにエビがいっぱい入ったりとかねしますけど、まあ自分が作ったんで一段でね、安い感じで済んだと思ったんですけど、それでもね、あのかまぼこが1000円超えてるんですよね。ほんと足元見た感じでね、まあこういう縁起物だからね、お金のことを言うのもあれだけど、まあ高いですね。びっくりするぐらいね。で、おせち料理ね、それぞれなんか意味が、あるらしくて、まずは黒豆ね、魔除けとされていて、黒く日焼けするほど豆に働けるようにと、いうことなんですね。まあおせち料理ってね、あのこれも黒豆も甘いですけど、一応、保存が効くようなね感じになってるんで、砂糖が多く入ったりとかね、味付け濃かったりとかするのね、あんまり食べると体に良くないと思いますけどね。まあ縁起物なんでね。次は数の子、自分嫌いなんですけど、卵の数が多くて、子孫繁栄を願ったものであると。いくらも同じような意味なんですかね。ちょっとここには載ってないんですけど、あとはごまめ、イワシの養女、ごまめは収穫の、願ったものであると。で、たたきごぼうも、蛇を払うという意味で、またごぼうは地中に深く根を張ることから、ずっしり構えてってことなんでしょうかね。だったら大根でもいいよな。はい、次行きましょう。ですね、紅白かまぼこ、初日の出の形で似ていることから、似て、はい、次行きましょう。ですね、伊達巻ですね。 巻物に似た形から、文化学問教育を持つことを願う。おお、そうなんですね。ああ、そういう意味があるんですね。ちょっと深いですね。なんか勝手に思ってますけど。で、栗きんとんね、3分クッキングね、栗きんとんの作り方を見てたら、砂糖がね半端ないと言われてて、カロリーすごいんだなと思いましたね。勝ちに通じることに由来、金銀財宝を意味しており、金を願ったもの。あ、結構現金なあれなんですね。あ、でもまあそうか、黄色みたいな感じですもんね。あとはタイはね、めでたい、そうですね。エビの焼き物、長寿を、祈願した。ひげが長く腰が曲がっているように由来。あ、おじいさんみたいな、あー感じなんですね。あ、結構知らないことありますね。へー、紅白ナマス、あーナマスね、美味しいよね。でも結構好きでよく食べますけど、お祝いの水引きをかたどったもの。ほう、よくわかりません。で、レンコンは、穴が多数あるレンコンは将来の見通しが利くという意味で、縁起担ぎであると。で、昆布巻きが喜ぶ。あ、昆布ね。あ、なるほどね。の語呂合わせ。すごいね。やっぱり一個一個意味があるんですね。まあ、自分はおせち料理好きでもないんでね。食べるのは何だろう。ハムとかありましてね。ハム食べたりとか。エビもまあ美味しいけど、あとはチャーシューとか入れるんですよね、うちはね。まあごぼうとか、だて巻きとかね、煮物だったりとかは結構好きですけど。そうですね、やっぱりカロリーがね高そうなものが多いってこともあって、やっぱりね、正月は食ってね食ってねしててね、お餅もね、3、4枚いけますからね、男だったらね。だから、そう、1個ね、お餅1個で多分1以前ないぐらいかな。ですよね。だから、相当まあ、みんなね、年明け太ってね、来ますけど、自分今ね、ダイエットしてるんですけど、戻りつつありますよね、やっぱりね。はい、ということで、おせちの入れ方もあるんですね。4つに分かれてるやつと、1,2,3,4,5,6,7 個に分かれてるやつ。入れる場所は決まってるんですか。あ、全然知らなかったですね。というか仕切りなかったんでね、うちの重箱。銀紙でね、ちょっと区切りましたけどね。やっぱり日本人だけど知らないですよね、こういうことね。皆さん知ってましたかね。で、そうだね、まあ簡単にですね、今年の、抱負をね、まずというか、もうだいぶ喋りましたけど、言おうかなと思いますね。まあ、予想はねつくと思いますよ。9割方ね当たってると思いますけど、ゲームの完成ですね、まずはね。これはね、まあ必須というかね、これをしなきゃいけないんですけど、まあ4月ぐらいの目標なんで、あんまりね、1年の目標としてはね、3ヶ月ぐらいで終わっちゃうんでね、あれですけど。で、次回作もちょっと考えつつあります、今。作りたかったゲームがね2本あって、まあ、RPG ってくると、ちょっとね疲れるんで、次はアクションでいこうと思います。思います。はい、語尾ちゃんとしますね。そう、 XP 作る XP で作ったようなアクションがね、1回作ったんですけど、 ハードディスク飛んじゃいましてね、中途半端なまま公開してますけどね、ああいう感じでね、横スクロールではなくて、なんていうのかな、 3D じゃないけど、小八方からいける感じ、なんでしょう、何かな、どう言えばいいんでしょうかね。こういうゲームはもうやったことないんですけど、マップ全体を使ってアクションする感じだから、そうそう、風雷の試練、あれはね、まあ RPG ですけど、ああいった感じのアクションがね、作りたいなと思います。でアクション1回ね、途中まで作ったんですけど、まあシステムさえ作ってしまえば、で1回 XP で作ってるんで、それをね、参考にすれば、まあ簡単ですね。まあボスとかこだわると大変なんですけど、ボスもせいぜい10体だと思うしね。で、まあ当たり判定とか難しい部分もあるんですけど、やっぱり大変なのは、武器とかね、そのアニメーションとかセリフとかね、なんで、セリフもね、もしかしたら挿入するかもしれないですけど、まあそんなね RPG ほどはないし、バグもねそんなないんですよね。だから、うん、結構ゲームの中では作りやすい方かなと思います。まあ自分一応作るシリーズは四股本持ってまして、XP VX、 あとは恋愛シミュレーションっていうのもね、一応持ってますね。とか、アクションツクールとかね、アクションツクール使ってね、本当は作るって感じですけど、このなんか四方八方をね、こういう呼び方はいいんでしょうか、をね、アクションでね、やる感じだと、逆に RPG ツクールの方がね、作りやすかったりするんですよね。なんで、あと、一応格闘ツクールを持ってますけど、格闘ツクールは、やっぱり、絵が描けないと無理っすね。滑らかな技とか作るにはね、やっぱりそのまあパラパラ漫画なんで、要はね、結構ね大変な感じがしますよね。だからやっぱり次はちょっとで和風だね、和の素材も持ってますんで、を作ろうと思います。まあ、その時のね、まあ4月に公開しても2ヶ月くらいは対応に追われるんでね。まあ、早くて、夏かなと思いますね。次回作を作り始めるのは。で、半年で作りたいと思います。はい。最初のラジオは特に内容なかったですけど、来週の、お題はまたもらおうと思います。じゃあ、まあ、新年ね、明けて、まだ、2日目なんで、今年の目標をね、自分言っちゃったけど、まあ皆さんのね、今日を聞いてちょっと話そうと次回は思います。で皆さんね、本当にね、明けましておめでとうございます。うん。